文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様は政治学者の山口二郎さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
先生はなんか今あの日本ってどんな国っていうご本がとても面白いとおっしゃってました、はい、
東京大学の本田由紀先生が書いた、はい、うん、あの高校生向けのね、ちくまプリマー新書っていうシリーズで出た本なんですが、
はい、
ものすごくたくさんデータが出てて、
うん、
これ読むと日本という国がいかにね、うん、歪んでるかっていうか、
うん、
他の、まあ、国特に先進国と比べてね、うん、どんなにその、まあ、遅れてるか、うん、よくわかります、まあ、教育、雇用、うん、女性の役割、いろんな面でね、
はい、
うんうん、
先日この番組でも本田由紀さん出ていただいて、はい、
そ
う
なんです、ほらデータ出してきて、
うん、
ほら、うん、来たじゃないか、金曜日だったじゃない、うん、
だから、うん、要するに、まあ、私63で、私が、まあ、10代ぐらいの頃、要するに高度成長期、
うん、
日本はだからうまくいくんだって言われていたいろんな仕組みが、うん、今はもうことごとくね、
うん、
足を引っ張ってる、
うん
うん、そのかつての成功体験のゆえにもうその外に出られなくなっちゃってるこの日本っていうのがね、よくわかるんですよね。
それは日本の大学を、近頃噂の大学を見てても、うん、それから地方の県連の政治の圧 を見てても、
うん、なんかこ
う、そうそうそう、
どんなこともなんか、その、なんていうの、
うん、
まだここにいた方が安全じゃないか、ここから抜け出せないみたいなことが、うん、こう、どんどん低成長、20年間給料が上がらない時代になってて、
うんうん、
そこに、日本全部がしがみついてる感じですか。
しがみついてるんですよね。だから
システムが、うん、組織っていうそのシステムが退化してってる、
ね、退化してるんですよ。つまりね、うん、その例えば終身雇用って、ね、今幻想なんですけど、うん、やっぱりね国の税制とか社会保険制度、うん、全部その、うん、長期安定雇用を前提としちゃってるわけですよね、
うん、
それからやっぱり女性のその役割立場についても、
うん、
昔のその家計補助でちょっと働くけど、うん、女性が家で面倒を見るみたいな、うん、モデルを前提にしてね、うん、あれですよ、うん、あの税や社会保障制度ができてるわけですよね、
うん、
でこれそのそういう制度からもうこぼれ落ちる人間が例えば雇用で言えば非正規4割、うん、働く女性はもう半分以上、うん、そういう時代の変化はあるけれども、うんうん、政策が追いついていってない、うん、そのこぼれ落ちた人は本当にひどい目に遭ってる、苦しんでるわけですよ。
だから7人に今1人の人が貧困だって言われてるでしょ、うんうん、この国、なのになんでそのなんていうのかな、
うん、
この間の衆議院選とか、
うん、
野党がもっと伸ばせなかったの。
いやそれはね本当悔しいですよ。それは私たちはまさにそういう問題意識を持ってね、うんうん、やっぱりこのままでいいんだってっていうのが自民党で、
うん、
やっぱりもうこの時代遅れになったいろんなシステムを立て直さなきゃいけない、うん、特に雇用、社会保障、うん、教育、
うん
うん、この辺であのシステムを転換するっていうのが野党の主張、
うん、
ということでね、まあ、私なんかも間に入ってこう共通政策を作ったわけですよ。
そう
で、
うん、先生たちのさ市民連合が動かなかったらさ、うん、あれすごくさ強引に野党共闘まとめたように会見の見ててもさ、
うん、
見てたんだけど、うん、入ってなかったらまとまってなかったの、
うん、まあそこは分かりませんが、
うん、
まあともかく私たちが間に入ってつなぐことで、まああのあもう何ていうかな、多少スムーズにいったことは確かでしょうね。
うん、
だけどあの一つねやっぱり選挙を戦ってて一つ感じたのは、
うん、
やっぱりね共産党と協力をしながら戦うってことに対してはもうあちこちからいっぱいこう攻撃の矢が 飛んできてね、うん、で枝野さんはその限定的な閣外からの協力ってすごく分かりにくい言葉でね、うん、つまり一般有権者に向かって我々は協力してこういう日本を作るんだっていう前向きのメッセージを伝えるんじゃなくて、連合とかね、あるいは保守的なメディアに対して、いやいや共産党の役割はこんだけしかありませんからみたいな後ろ向きの言い訳をしてた。これはね、もうやっぱ迫力を欠いた。
組んで共闘してやるっていうのに、その一緒にやる党に対してリスペクトがないっていうかさ、冷たすぎるんじゃ
まあ、冷たいっていうか、やっぱりね、言い訳ばっかりだったんですよ、でも共産党と立憲民主が協力をするのはなぜかっていうそのね大義っていうかな、大きな目標、それはもう先ほどからずっと言ってきたように、もう30年そのずっと、その止まっちゃってる日本、時代遅れになったシステムを、立て直すんだ、日本再起動するんだっていうこのメッセージをね、伝えきれなかった。だからまあ負けたのもしょうがないかなってね、悔しいけどそう思いますね。
いやしょうがないかなって、私はやっぱりなんか不思議。
ああ、
うん、
いやだからその、本田さんの本ではすごく分かりやすくね、日本のこういう面が遅れてるとかって、いうことが説明しているわけだけど、そういうのを読むとやっぱりこう不愉快になる人が実は多いんじゃないかと、あるいは読もうとしない、そういうデータ見ようとしない。
でももう、最近ではさ、みんななんかそんなに豊かになってないって実感して分かってる。
給料下がってるわけだからね、日本
は。はずでしょ、
だけどまあともかくしがみつきたいっていうか、まあこれ心理学ではこういうの正常性バイアスって言うんだそうですけど、まあ地震が起きた、火山の噴火が起きた、だけど、まあ自分だけは大丈夫だろうとか言って逃げ遅れるようなあの態度を正常性バイアスって言うんですけど、そのまさに自民党政治ってのは僕は正常性バイアスの上に乗っかってると思いますね。
ここまででも、なんて言うんですか、変化を望んでいないという話ですけども、まあ、さっきおっしゃったように非正規の人が4割、それから200万円で、ぐらいで以下で生活してる人がたくさんいて、でシングルマザーがいて、
ちゃんと無貯金の人もすごい、
そういう人たちがたくさんいて、そうするとですよ、この感じっていうのは、今のまんま将来もですよ、これずっと残ってちゃいますよ、
もっとひどくなるんじゃない、だから7人に1人が、だからね、もっと5人に1人、
だから私たちはそのなんかこう変わりたくても変われないというか、怖いっていうか、まあ、それもあるんだろうけども、でも今の生活でもね、なんとか、まあ、ギリギリだけど、これでなんとか、これ以上ひどくなったらもうダメだっていうところにいたりもするわけです。いや、
しかもね、今年の夏は新型コロナウイルスの感染が、大変な状態になってて、実際医療崩壊が起きた、そして適切な治療が受けられずに、自宅療養という名のね、放置で亡くなった方も大勢いるわけですよ、これは人災ですね、だからそういう政府の失策に対してやっぱりこれでいいのかって責任を問うっていうことが、今回の選挙の大きなテーマだったはずなんだけど、
だからやっぱり負けたの不思議
だ、それそういう議論が全くなかったわけね、
っていうかなんでそう、きちんと毎回思うんだけど、こうする、ここが問題点だったとかってきちんと総括しないの、
まあ野党自身は今その代表選挙やってね、立憲民主党でね、で、その中で自分たちはこれからこうするっていう話はあったんだけど、そのここで失敗したっていう総括はまだ聞こえてきてないですね、だからそれは枝野さんの個人的な魅力がないとかね、好かれてないとか、そういう問題もあるんだけど、今言ったみたいにその新型コロナウイルス対策に対する失敗の原因、ここにあったんじゃないかっていう、そのきちんとね、政府の責任を問うっ っていう議論をできなかった、なんかね、その人のあらを探すみたいな風に言われるんじゃないかとか言って、その遠慮したんじゃないかな野党の。
大阪のケースでいうと、その医療崩壊が起きて、自宅療養をされる方が多く亡くなったケースで、象徴的なのは大阪だったと思うんですけれども、それはあの医療に使うソースを、リソースを減らしたっていう失敗もあったと思うんですが、一方で、それをまあ失敗とせずに、逆に日本維新の会が大きく議席を伸ばしたっていうあたりが、今回の選挙をある種象徴しているかのような印象があるんですけれども、この辺はどう、
やっぱりね、あの維新の躍進はやっぱりメディアのもたらした結果だというふうに私は思いますね。あの今おっしゃったように、その大阪におけるコロナ対策の失敗というのは、やっぱり保健所を減らすとか、公立病院を潰すとか、そういうその身を切る改革の中身っていうのが、結局そのセーフティーネットを壊すっていうことだったわけで、
それでも維新やってきたんですよね。
そうですよ、
やってきたのに今度躍進したんですよね。
だからそこはやっぱりその実態を明らかにするとか責任を問うみたいな議論がなさすぎたと、
私さ思いますね。あれだと思っちゃった。なんか本当に貧しい人って格差が広がって、食べるのをカツカツな人増えたじゃない、だから維新の言ったグレートリセットって言葉にすごく魅力を感じる人がいたのかなと思った
まあだからリセットした後ね、次どういうシステムを立ち上げるかって言葉で言わなきゃいけないんだけど、でまあ一応我々はね、その野党の共通政策の中でも、まあ次のシステムとして、まあ例えば、男性も女性も平等に働くとかね、その教育や社会保障に対する支出をもっと増やしていく、つまり身を切る改革とは反対ですよ、もっと、あの公共的な部門を分厚くして人間を支えていくとかね、まあ、そういうことを言ってるつもりなんだけど、
困ってる人とか弱ってる人を支えるのが政治であるって言えばいいじゃん。
そうなんですよ、でさっきねちょっと控え室で言ったけどさ、やっぱりいや自分たちは非正規で働いている人、年収200万の人の味方です、はっきり言えばいいし、まあ逆に言えばその金融資産課税やなんかきちっと取りますとかね、誰を味方にして誰からは嫌われてもしょうがないかっていう、そこのところのやっぱりね、見極め、
それをなんか幅広くみたいなのがね、
あ、それはすごく思う。あの立憲応援してんだけどさ、立憲って右からも左からも、あの貧しい人からも儲けてる人からも幅広く票をっていうことで、儲
けてる人から票をもらおうと思ってる人は少ないとは思うけど、
でもそう、なんかその幅広く取りすぎて票をもらえるんじゃないかっていう考えてるところが、逆に、
そうね、あの今回の代表選挙でも保守的なウィングにも手を伸ばそうみたいなことを言ってたけどね、まあ、それは見当違いだと思いますよ、その豊かな人はやっぱり自民党を応援するんだから、
あのでも今回ねいいなと思ったのもあってね、あのなんかこう政権の中の中枢の方に女性が半分、8人だっけ、こう入って構成するっていうのは、
立憲民主党の役員の中
ですね、だけどこんなことは自民党とか与党にはね、まあどう女性なんとかって言っててもできないことで、まあこれ自体は俺いいこと、とってもいいことだと思うね、でそれを誰だっけ、辰巳さんだっけ、今度新しくなった人は
泉
さんが引っ張っていくって話なんだけど、ここは素直なご意見を伺いたい。
あのね、世間ではまあ泉さんはまあ若干保守的っていう風なイメージもあるんだけど、私はねもうその旧民主党の時代から、私が中心になって、ずっと勉強会をもう10年以上続けてきて、泉さんはね、そのあれです希望の党に行った後、国民民主党に行って今立憲民主だけど、勉強会にはずっと来てくれてて、気心知れた中です。で政策路線としては今言ったみたいに、やっぱり公共的なものをしっかり作っていって困ってる人を支えるっていう、ヨーロッパで言えば社会民主主義、アメリカで言えば民主党リベラル派の路線だから、
いい、
私はね大丈夫だと思うんですよ。
なんか新聞とか書かれてることだとさ、 ちょっとなんか違うのかなと思ったけど、すごいいいじゃんね。
いや大丈夫ですよ、
まあ、明るいんでしょ。
性格は明るいですね、うん、で彼は北海道の出身でね、うん、あの大学から京都行って、うん、京都で政治家になったんだけど、うんうん、志は非常にしっかりしてますよ、
うんうんうん、
でね、うん、まあ、その今までの経歴がね、その希望の党行ったり国民民主行ったりっていうで、うんはいはい、保守的なイメージがあるわけなんですけれどもね、うんうん、まあ、ある意味、うん、若いしね、
うん
うんまあ、イメージチェンジを図るにはいいんじゃないかと思いますね。
それと今度の選挙でやっぱり大きく左右したのはやっぱし共産党とのことをどう党として捉えていく、うん、なんかなんだっけ枝野さん何かしたっけ、なんか
閣外からの限定的な協力、
限定的な協力みたいなことを言って出したんだけど、
う
ん、
あのね、やっぱりその小選挙区っていう制度の上で戦うわけですから、うんはい、もうこれはやっぱりそのまとまって、うん、大きな塊を作るしかないわけですよ。で、まあ、自民党はもう20年前から公明党と塊を作って戦ってきてるわけでね、野党側も塊を作るしかないって、 それはもう選挙のリアリズムです。からもう一つ、まあ、今まで国会の中でのいろんな議員立法とか質疑とかを通してその立憲民主共産社民令和っていうのは、まあ、共通点もあるわけなんでね、うん、でそれをまあ元に僕らがその共通政策を作って、うん、だからその大義名分はあるわけですよ。別にね、未来永劫ね、その共産党とくっついて何か権力を独占していくなんて話じゃなくて、要するに今の日本の窮状を立て直してね、やっぱり必要な政策転換をしていくためには共産党の票ももらいながら選挙で協力をしてって多数派を取らなきゃいけないんだと、うん、それはやっぱりその例えば10年ぐらいのタイムスパンで考えた時にはね、うん、どうしても必要なことなんだっていうふうにやっぱり正面からね、その必要性正当性を言わなきゃダメですよ。
いや、だって、うん、そう、みんななんか政治とか詳しくない人だってそれが分かってると思うけど、うん、なんで毎回
いや政治にある程度詳しい人はね、やっぱ共産党っていうとある種のこうなんかこう古いっていうか偏ったイメージがある人たちもいるんですよね。だそれでこう、その立憲共産党とかってね、大騒ぎをして、いや、なんか世の中をその転覆するんじゃないかみたいなことを言う人たちがいるんだけど、
立憲共産党って使ったのって今回の選挙でも自民党サイドだったわけだから、それが一番彼らにとっては都合が悪いことだったからそういうふうに言ったわけ
だ。いや、そう思いますよ。やっぱりね、小選挙区で野党が固まってね、対等の戦いをするっていうのはやっぱりね、それは政権側にとってはやっぱり怖い、嫌なことなんですよ、う
んうん、使用抹殺なですけど、共産党の党名ね、
うん、これはね、使用抹殺ではないんですよ、ね、
抹殺じゃないの、なんかこう、いや、共産党ってのはもう一大事じゃないだって分かるけど、
うんうん、まあね、うん、熱心な党員の皆さんにとっては、うん、まあ、これアイデンティティではあるんだけれどもね、うん、共産党の最近の政策っていうのは、うん、まあ、さっきも言ったように、うん、ヨーロッパで言えばいわゆる社会民主主義的な、うん、まあ、今度ドイツで政権取った社会民主党とかね、うん、まあ、であるいはアメリカで言えばバイデン大統領が、うん、今年の施政方針演説、うん、4月の演説で言った、ね、最低賃金を、うん、時給15ドルにするとかね、うん、労働組合の結成を奨励するとかみたいな、結構ね、日本で言えば共産党が一生懸命言ってることと重なってんですよね、う
ん、
だから
サンダースさんとかそこら辺の人間と近いと思ってて、
そうですよ、だからね、うん、まあ、そんなにね、突飛なことを言ってるわけじゃなくて、うん、今アメリカヨーロッパでは結構、うん、その主流の政策を日本で一生懸命言ってるのは、うん、まあ、共産党や立憲民主党
なんですよ。いや、でもさっき山口さんも言ってたけど、うん、やっぱり共産党の、うん、だって透明がこうなんか逆進性というか、うん、なんかこう持ってる その昔ながらのね、それはまあ中国も共産党だし、世界にあるじゃない、そういうのとなんかこう同じようにちょっと近いことに感じられすぎちゃうじゃん。そこが、そこがなんか俺はちょっとも
んだって、みんな分かってないから、中国に関しても行き過ぎた行動とか差別とかさ、その人種の弾圧とかあったりすると一番共産党が激しく意見言ってんだけどね、そういうことやるなんて、
あでもね、いやでもそういう、まあまあ俺らの中に根付いたイメージじゃん、そこの辺は俺はそのちょっと問題ありそうだなと、まあ、C さんが国会でとってもとっても素敵なことをおっしゃってるのは俺もわかるよ、だからそれをこうやってる、なんかこう各外国のね、それとおっしゃってることももうレベルは一緒じゃないっていうか、もっといいことも言ってたりするんだけど、でもそのなんかその辺でなんかこうそのなんか立憲共産党って言われるようにバッシングもしやすいわけじゃん、でも外から
そう言われた時にうろたえないで、ですけど何かって言えばいいんだよ。
そうだ、ね、本当に
だからそれがうろたえるから、それが悪口みたいになってきちゃう。
そうだけど、そうじゃなくて大谷ぐらいの年寄りになってきた時のね、持ってるイメージの問題があるんじゃないかって俺は言ってるんで、
まあそこはね、やっぱこれから本当に議論したいですね、もうその、なんていうかな、現状おかしいと思ってる市民にとって、こう投票しやすい受け皿、そうだね、一体何なのか、まあ、名前も含めて再検討っていう、まあ、それはねやっぱ外からこう押し付ける話じゃなくて、内側から出てくる話なんで、まあ、そこは本当に本音の議論をやっぱり重ねていくべきですね。
小池晃さんとかね、なんかとってもまともっていうの失礼、これが言うの失礼だけど、
田村智子さんとか、
そうそうそう、
ね、先生、ずっと先生の授業さ、講義も受けたしさ、ずっとさ、その野党頑張れって聞いてきてるけどさ、私が生きてるうちにさ勝ったりすることある？
あのね、
先生自分が生きてるうちって思う？
いやちょっと無理かなって今回思ったね、正直。
ちょっと村井の生きてる時じゃ私の生きてる
だって大竹さんより私の方がはるかで年下だけど、私が生きてる間にもう一回政権交代って起きるのかななんて、まあ、今回の選挙の後はちょっと、
じゃあ政権交代じゃなくてもいいけど、力が拮抗するところまで行く？
まあでもね、政治の世界ってのは何が起こるか分かんないわけでね、2005年の小泉さんの時の選挙だってさ、あの時自民党がもうボロ勝ちして、当時の民主党がもうかなりへこんで、まあ当分無理だななんて思ったけど、4年後には民主党政権ができたわけですね、まあ、
だから今回、ね、34の選挙区では拮抗してたんですよね、本当にこう票が近かって、それでみんな負けてったっていう、
いやだからすごい不思議なのは、比例でその立憲も共産党も票が伸びなかったじゃん、あれはなんでなん？
いやだからそれはやっぱり政党のイメージの問題だよね、で、まあ、僕は枝野さんと付き合い長いからついついひいき目で見ちゃうんですけど、学生に聞くとやっぱりね、枝野さんは暗いとかね、怖いとかね、あんまりイメージ良くないんだな。
あの血統時一時ブームになったじゃないですか、あの時はどこの政党と組むとか、どういう政権を作るとかっていうことは考えてなくて、その立憲民主党の在り方だけをこうアピールしたみたいに、そのどこの政党と組むとか政権の枠組みとか選挙テクニックではなくて、政策とか
私たちのために
国の形とかっていうようなのをもうちょっとこう前面に出したりするっていうのはどうなんですかね。
まあなんていうかな、そのやっぱり野党第一党として大きくなって、やっぱり本気で与野党伯仲とか政権交代目指していこうと思えば、やっぱりそのどの党と協力しながら小選挙区で戦うかっていうことはやっぱり言わなきゃいけないんで、ただそれについて、その目的ですよね、大義名分、その目的ですよ、そう、国民のためっていうところがね、分かりやすく伝えられなかったっていうのはやっぱり事実ですよ、
あの山口二郎さんのお考え方もよく反映されているというふうに思われる5本、異形の政権菅義偉の正体が正殿写真書から発売中ですので、こちらもぜひお読みいただければというふうに思います。お時間いっぱいとなってしまいました、またぜひお越しになってください。
大竹メインディッシュ、本日のゲストは山口二郎さんでした。
はい、ありがとうございました。